常任委員会分科会予算決算常任委員会の審査概要。総務委員長澤田裕二、副委員長上田金也、委員松井光子、後藤修一、犬堂正弘、長清和弘。常任委員会公私市税条例等の一部を改正する条例。税務課質問。株の取引を行っている市民にとってメリットはあるのか。答え。これまで所得税と住民税の課税方法が選択できていたため、住民税の負荷が複雑なものとなっており、確定申告を行う市民も制度が分かりにくいものであった。今回の改正により市民にも分かりやすい制度になったと考えている。分科会令和4年度公私市一般会計補正予算第2号会計課。質問。スマートフォン決済はどのように使用するのか。答え。現行のコンビニ収納用バーコードを利用し、スマートフォンのアプリを使った納付方法である。市民課。質問。セミセルフレジ導入にあたりカウンター改修工事を行う理由は。答え。季節のカウンターにレジを置いた場合、利用者にとっては位置が高すぎると考えられるため、利用しやすいように改修したい。税務課。質問。キャッシュレス決済を導入することに伴い、端末はどのように使用するのか。答え。端末はスマートフォンのように LTE 通信によって決済情報を送受信するものである。窓口での証明手数料やナンバープレート紛失の際の弁償金の支払い等に利用でき、庁舎外での税徴収は想定していない。文教経済委員長青山隆之、副委員長野口昭一、委員吉永健氏、坂本早苗、後藤裕二、辻愛。常任委員会令和4年度公私市下水道事業会計補正予算第1号下水道課。質問。汚水処理最適化検討業務委託の増額については TSMC の進出に関わるものか。答え。 TSMC の進出、東部工業団地、県営工業団地の計画に関わる事業の進出を想定した汚水処理の最適化検討を行うものである。権利の放棄。人権啓発教育課。質問。今まで住宅新築資金で権利放棄をした金額は、また担保はどうなっていたのか。答え。今までは事項援用に基づく不能欠損のみで、権利の放棄は今回が初めてである。土地建物に定増権を設定していたが、優先順位が低く、競売の際には配当がなかった。分科会令和4年度公私市一般会計補正予算第2号商工振興課。質問。新型コロナ感染症対策中小企業支援金の商工業者への支援について、国の支援金の期限に間に合わなかった事業者は市の支援に申請できるのか。答え。市の要件に当てはまらなければ対象外となるが、事業者へ 丁寧な要件説明を行い、適切な支援を行う。農政課。質問。燃油高騰など緊急農業支援対策事業費補助金について、事業費算出の根拠は？答え。新型コロナウイルス感染症の影響等で、燃油価格等の高騰により増加した経費を販売価格に転嫁できない状況を考慮して、対象者人数については、市内認定農業者238社の人数をもとに決定している。健康福祉委員長来海恵子、副委員長斉藤正明、委員青木照美、浜本光一郎、西島貴弘、辻大二郎。常任委員会、孝子市子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定。子育て支援課。質問。孝子市地域福祉基金からの繰り入れ額はどれくらいを検討しているのか。答え。今回の改正に伴う増額分の1割から3割程度を検討しているが、財政課との協議の上決定していく。令和4年度孝子市介護保険特別会計補正予算第1号高齢者支援課。質問。包括支援センターの主任介護支援専門員が1人減になったが、現場への影響はないのか。答え。包括支援センターの職員がサブセンターふれあい館へ移動したことで、サブセンターでの相談件数は増えている。令和4年度孝子市国民健康保険特別会計補正予算第1号健康づくり推進課。質問。特定健診・未受診者対策事業はどのような事業か。答え。対象者の健診・受診歴や通院歴等を分析し、それぞれのニーズに合った特定健診・受診勧奨を行うことにより、受診率の向上を目指すものである。分科会。令和4年度孝子市一般会計補正予算第2号子育て支援課。質問。放課後児童クラブの利用料減免の積算根拠は。答え。今年1月から3月の実績をもとに1年分を積算している。健康づくり推進課。質問。産後ケア事業の周知方法はどのようにするのか。答え。母子手帳交付時や出生届時、健診等で直接対象者に会える機会があるので、その時に周知する。また、広報やホームページでも周知をしていく。担当は本田でした。
予算決算。委員長松井光子、副委員長後藤修一、委員議長を除く全議員。審査日程。令和4年6月13日月曜、全体会、質疑及び分科会、総務分科会、文教経済分科会、健康福祉分科会を設置し、付託事件の審査を行うこととした。6月14日火曜、15日水曜、分科会、3分科会による審査を行った。6月20日月曜、全体会、分科会長報告を行い、自由討議を経て、総括質疑事項を決定した。6月24日 金曜、全大会、執行部に対する総括質疑の後、討論・評決を行った。地方創生推進交付金、デジタル田園都市負担金について。質問。1、事業実施の組織体制と事業内容の確認。2、DX 推進による市民サービスの今後の展望。3、個人情報管理の確認。答え。組織体制は、産、学、官、金等の関係者が参画する事業推進体を想定し、本市が地域社会発展のための包括的連携協定を締結している関係機関などとの連携に向け協議していく。今回の事業内容は以下の3点。1、ヘルスケアデータの見える化と生活情報の活用。2、デジタル技術を活用した新たな市民サービスの実証。3、市内外の様々な民間事業者等に対し、デジタルを活用した異業種間連携に関する勉強会を開催し、新たな事業提案や雇用創出の検討。個人情報保護については、関係法令に基づき、秘密保持契約を締結するなど、厳格な運用を行い、適切な管理に努める。中央運動公園の整備計画について。質問。1、中央運動公園の整備計画の確認。2、中央運動公園の周辺施設との一体的整備の計画の有無。答え。中央運動公園の老朽化に伴う施設の更新が目的であり、現在の敷地規模内でレイアウトの見直しにより効率的な利用促進を図るため調査検討を行う。中九州横断道路の整備計画で支障となる相生の総合運動公園の野球場については移転を前提に検討を行っている。その他の支障となる施設は残地内での再配置を含め、国土交通省と交渉を進めている。少子化対策について。質問。1、出生数の現状の確認。2、本市の未来を開く人材育成のため、今後の子育て支援策の展望。答え。過去5年間の出生数は、いずれの年度も前年度から減少している。主な原因は未婚化、晩婚化、有配偶出生率の低下である。子育て支援に関する事業については、子ども医療費助成対象者の満18歳までの引き上げ及び産後ケア事業の新規実施に伴う補正予算を上程している。少子化対策については、ライフステージの各段階における施策を全庁横断的に議論を行い、財政措置を伴うものは国、県の財政支援等も活用しながら対策を検討していく。